るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて10月は1977年鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの53歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。平成29年9月20日安倍総理は国連総会で一般討論演説を行いました。このうち北朝鮮関連についての演説をお聞きください。
安保理常任理事国として世界平和に積極的役割を果たすのが日本の変わらぬ決意だと私は主張するつもりでありました。けれども私の討論をただ一点、北朝鮮に関して集中せざるを得ません。9月3日、北朝鮮は核実験を強行した。それが水爆の爆発だったかはともかく、規模は前例をはるかに上回った。前後し、8月29日、ついで北朝鮮を制裁するため安保理が通した決議2375のインクも乾かぬうち、9月15日に北朝鮮はミサイルを発射した。いずれも日本上空を通過させ航続距離を見せつけるものだった。脅威はかつてなく重大です。眼前に差し迫ったものです。我々が永遠続けてきた軍縮の努力を北朝鮮は一生に付そうとしている。不拡散体制はその史上最も革新的な破壊者によって深刻な打撃を受けようとしている。議長、同僚の皆様、この度の危機は独裁者の誰彼が大量破壊兵器を手に入れようとするたび我々がくぐってきたものと質において次元の異なるものです。北朝鮮の核兵器は水爆になったかなろうとしている。その運搬手段は早晩 ICBM になるだろう。冷戦が終わって24年、我々はこの間どこの独裁者にここまで奉仕させたでしょう。北朝鮮にだけは我々は結果として許してしまった。 それは我々の目の前の現実です。かつこれをもたらしたのは対話の不足では断じてありません。対話とは北朝鮮にとって我々を欺き時間を稼ぐため、むしろ最良の手段だった。対話による問題解決の試みは一切ならず無に帰した。何の生産あって我々は三度同じ過ちを繰り返そうというのでしょう。北朝鮮に全ての核弾道ミサイル計画を完全な検証可能なかつ不可逆的な方法で放棄させなくてはなりません。そのため必要なのは対話ではない圧力なのです。議長、同僚の皆様、横田めぐみという13歳の少女が北朝鮮に拉致されて本年11月15日ついに40年を迎えます。めぐみさんはじめ多くの日本人がいまだに北朝鮮に拉致されたままです。彼らが一日も早く祖国の土を踏み、父や母、家族と抱き合うことができる日が来るよう全力を尽くしてまいります。北朝鮮の核ミサイルの脅威に対し、日本は日米同盟によって、また日米韓三国の結束によって立ち向かいます。すべての選択肢はテーブルの上にあるとする米国の立場を一貫して支持します。その上で私は北朝鮮に対し厳しい制裁を科す安保理決議23755が9月11日安保理の全会一致で採択されたのを他とするものです。それは北朝鮮に対する圧力を一層強めることによって、北朝鮮に対し路線の根本変更を迫る我々の意思を明確にしたものでした。しかしあえて訴えます。北朝鮮はすでにミサイルを発射して決議を無視してみせました。決議はあくまで始まりにすぎません。核ミサイルの開発に必要な物金人技術が北朝鮮に向かうのを阻む、北朝鮮に類似の決議を完全に履行させる、すべての加盟国による一連の安保理決議の厳格かつ全面的な履行を確保する、必要なのは行動です。北朝鮮による挑発を止めることができるかどうかは国際社会の連帯にかかっている。残された時間は多くありません。議長、ご列席の皆様、北朝鮮はアジア太平洋の成長圏に隣接し、立地条件に恵まれています。勤勉な労働力があり、地下には資源がある。それらを活用するなら、北朝鮮には経済を飛躍的に伸ばし民生を改善する道があり得る。そこにこそ北朝鮮の明るい未来はあるのです。拉致、核、ミサイル問題の解決なしに、人類全体の脅威となることで開ける未来などあろうはずがありません。北朝鮮の政策を変えさせる、そのために私たちは結束を固めなければなりません。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月6日 10.4 宣言10周年を迎えた南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月4日はちょうど10年前、2007年の10月4日に2回目の南北共同宣言というものが発表されて、その記念日、まさに10周年であったということになります。この間、北朝鮮はこの 10.4 宣言というものを履行しようということを一貫して主張してきておりました。したがってこの 10.4 宣言10周年というものを契機に、何らかの韓国に対する対話提案、それを行うんじゃないかという注目をしてきたわけでありますが、実際何もなかったということになります。ムン・ジェイン政権が韓国に誕生してから、北朝鮮は一貫して韓国の対米追従姿勢というものを強く批判非難するということをやってきたわけでありますが、そういう対米追従というのが非常に強すぎるということで、今は南北対話ができないというのが、北朝鮮の基本的な姿勢ということになろうかと思います。もちろんとはいえですね、北朝鮮が南北関係の改善を望んでいるということはもちろん間違いない。そして、ムン・ジェイン政権の対北朝鮮政策というもののその内容をですね、肯定的に評価しているということも、これも間違いないところであります。ムン・ジェイン政権は7月の17日にまず軍事会談を開催し、そしてその次に南北赤十字会談を開催しようという、そういう提案を行いましたが、これは北朝鮮の主張というものを全く受け入れているということでありますので、当然のことながら北朝鮮はその内容を評価したと言っていいと思います。軍事会談というのは常に北朝鮮が提起し提案し、しかしイ・ミョンバク政権もパク・クネ政権もそれを拒否するという、過去10年間の動きがあったわけでありますが、今回ムン・ジェイン政権というのは自分の方から軍事会談をやろうと北朝鮮に対して提案するということでありますので、これは北朝鮮から見て当然肯定的に考えられるということになるだろうと思います。実際これまで北朝鮮はこのムン・ジェインの提案というものを否定しておりません。拒否してはいないわけであります。無視しているということですが、しかし無視はすなわち肯定であるということでもありますので、北朝鮮が前向きだということはそこからも伺われる。同時にムン・ジェイン大統領を名指しで批判したことが北朝鮮ないわけでありまして、それもやはりムン・ジェイン政権の対北朝鮮政策を肯定的に受け止めているということを、強く示唆していると言っていいかと思います。ただ北朝鮮の目から見ますと、ムン・ジェイン政権には対米自主性というものが不足していると、それではアメリカに推奨するというところが問題だということなんだろうと思いますが、その最大のおそらく根拠となっていると考えられますのは、最近、ムン・ジェイン政権は在韓米軍に、サード高高度ミサイル体系というものを配備することを認めたわけであります。このサードは6つのセットから成り立っておりますが、前のパク・クネ政権はまず今年2017年に2つのセット、そして2018年に残った4つのセットを配備するという、そういう計画を持っていましたが、ムン・ジェイン政権はその6つのセット全てをもう2017年に在韓米軍に配備することを受け入れたわけでありますね。これはアメリカに追随したりと、こういうふうに北朝鮮が受け止めるというのは、当然考えられるということだと思います。もちろんそれは北朝鮮のせいでありまして、北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルを発射する、あるいは核実験を行うということがあったために、その北朝鮮への抑止ということを考えて、ムン・ジェイン政権は今回サードシステムをですね、 対艦米軍に配備することを受け入れたということであります。まあ、いずれにせよこれで、しばらく南北対話というのは実現しないだろうと、少なくとも年末年内にはないだろうと考えられます。転機が訪れるとすれば来年2月の平昌オリンピックでありまして、この平昌オリンピックに北朝鮮が選手団を派遣すると参加するということになりますと、少し雰囲気がそこから変わりますし、そしてその後平昌オリンピックが終わりますとすぐ米韓合同軍事演習が始まる予定になっております。そのフォールイーグル米韓合同軍事演習を延期すると、そして延期することを韓国政府がアメリカ政府に対して説得するという、そういうようなことがあるかどうか、それがあればですね、北朝鮮からして、ムン・ジェイン政権の対米自主性というのは明確だという評価になると思いますので、状況がそこから変わるかもしれないということであります。いずれにせよ来年の平昌オリンピック以降の動きが注目されると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、松本千恵子で恋人試験をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。松本千恵子で恋人試験をお聞きいただきました。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案の中から田中稔さんの事案についてご説明します。田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査調査を行った結果、2005年4月田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は 田中稔さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは 周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。